本会議における代表質疑・議案質疑をお伝えします。今定例会では延べ34名の議員が質疑を行いました。代表質疑・施政方針・教育行政方針について、質疑をした会派名、廿日自由政令会、公明党、川越市政会、日本共産党、政策フォーラム、川越未来の会、問い、今後の市政運営を進める上でのビジョンは、答え、市民や事業者と連携協力しながら、第5次川越市総合計画の将来都市像に掲げる、ずっと安心、もっと幸せ、魅力あふれる街川越の実現を目指し、各施策を一歩一歩着実に進めていきたい。問い、ICT を活用した教育が進む中で、子どもたちの心の教育をどのように考えるのか。答え、人との関わり方を含めた道徳的な見方や考え方は、ICT 活用だけではできない教育であり、教育活動全体を通して真の心を育む教育を実施していく。問い、市長が公約に掲げていた給食費無償化以外の施策は新年度予算にどう反映させたのか。答え、本市の財政状況を勘案し、養育費確保支援事業、特別養護老人ホーム大規模修繕補助、農業用機械修繕費補助、客引き行為等防止パトロール、高齢者運転免許自主返納支援補助など優先度が高い事業の予算化を図った。問い、平和教育にどう取り組むのか。答え、児童生徒が歴史をしっかりと学び、戦争体験者等から貴重な経験や教訓を聞くなどして、平和について主体的に考え、自身の生き方につなげられるように取り組む。問い、6年間でおよそ200億円減少してきた市債が、森田市長就任後の2年で27億円増となる見込みだが、市長の認識は。答え、様々な施設で時代に合わせた機能を持たせながら、長期にわたり使用していくため、公共施設の長寿命化や集約化、複合化、防災減災に向けた都市インフラの強靭化などを進めたことによるものと捉えている。問い、本市の財政状況の改善に向けた市長の考えは。答え、持続可能な財政運営を行うため、令和8年1月に策定した第2次行財政改革推進計画に基づき、引き続き歳入歳出両面からの行財政改革の取り組みを推進していく。問い、今後の小中学校給食費無償化の質と量の確保のレベル感について、市長はどのように考えているのか。答え、給食の質と量については、栄養摂取基準を満たし、バラエティに富み、メニューを工夫した給食を提供するとともに、本市の特色である行事食の提供も安定的に実施している。できる限り化学調味料や食品添加物を使った食材の使用を控え、健康に配慮した給食ともなっている。今後はさらに子どもたちに喜んでもらえる給食の提供に努めていきたい。問い、第5次川越市総合計画の8分野と市長が施政方針で掲げた5つの柱の関係性は。答え、どちらもまちづくりの考え方を示したもので、5つの柱に内包される施策や事業は、第5次川越市総合計画の前期基本計画の施策や施策の方向性に含まれる。問い、今回の教育行政方針に関連した第4次川越市教育振興基本計画における新たな取り組みは。答え、 私立中学校の部活動の地域連携・地域展開と、私立小中学校の児童生徒が使用する学習者用コンピュータ全台の更新などによるデジタル環境の整備である。問い、産業振興への取り組みとは具体的に何か。答え、本市の特性を生かし、産官学金の連携強化、中小企業の経営基盤強化や生産性向上、商店街のにぎわいづくり、企業誘致や創業支援の充実、ニーズに応じた就労支援や多彩な人材が活躍できる労働環境づくり、持続可能な農業振興、魅力ある観光地づくりを推進していく。問い、何割の保護者から給食費無償化の要望があったのか。答え、本市として給食費無償化の要望について調査した実績はないが、給食費無償化に関する陳情要望の声は届いている。議案第1号、専決処分の承認を求めることについて、質疑をした会派名、川越市政会。問い、今回の衆議院議員総選挙等にかかる予算総額は。答え、専決処分にかかる一般会計補正予算第6号と予備費を充当し、予算総額は1億262万6000円となった。問い、選挙執行経費の内訳は。答え、人件費、ポスター掲示場の作成・設置・撤去費、入場券の作成・郵送費、労働者派遣業務費等である。問い、職員の業務負担はどのような状況であったのか。答え、選挙事務が本格化した1月13日以降の執務時間は、連日8時ごろから23時ごろまでであり、投開票日当日は午前5時半から翌日午前3時までの連続執務であった。議案第5号、手数料条例の一部改正。質疑をした会派名、20日自由政令会、公明党政策フォーラム。問い、コンビニ交付は50円値下げする反面、窓口は100円の値上げで、なぜ額が違うのか、手数料設定の根拠は。答え、コンビニ交付のより一層の利用促進を図るため、コンビニ交付による証明書の交付1件ごとに、コンビニ事業者等へ支払う委託手数料117円を下回らないことを考慮して、現行の200円から50円引き下げて150円とする。窓口交付については、令和4年度から令和6年度までの間、証明書の発行コストが310円前後で推移していることから、現行の200円から100円引き上げ300円としようとするものである。問い、高齢者等コンビニ交付に不慣れな人にとっては負担となるのではないか。答え、コンビニ交付はマイナンバーカードがあれば誰でも簡単に利用できる利便性の高いサービスである。市民課前と川越駅西口連絡所に多機能端末機を設置し、令和8年3月2日から稼働しているため、コンビニ交付に不慣れな人でも安心して利用できるよう、職員が多機能端末機の利用方法を案内するなどの対応を行っている。これにより、コンビニ交付が便利であると認識してもらい、抵抗なく利用してもらえるよう努めている。問い、マイナンバーカードを作成していない市民に対して、作成しない理由について調査をしたことがあるのか。答え、マイナンバーカードを作成していない人に調査は行っていない。問い、今回の手数料条例の改正による一部手数料の値上げにより、マイナンバーカードを持っていない市民は任意作成であるはずのマイナンバーカードを作る以外に、 金銭的な負担増加は避けられないという認識で間違いないか。答え、マイナンバーカードを作成しなければ、コンビニ交付の利用による恩恵を受けることはできない。議案第10号、国民健康保険税条例の一部改正。質疑をした会派名、日本共産党。問い、子ども子育て支援納付金課税額を合わせた4区分合計は、令和7年度と比べて、どの程度の負担増となるのか。答え、所得300万円の世帯では、65歳以上の単身高齢者で22,100円。65歳以上の高齢者夫婦で34,800円。40歳夫婦と未就学児でない18歳未満の子供2人の4人世帯で61,200円の増となる。議案第14号、下水道条例の一部改正。質疑をした会派名等、20日自由政令会、公明党、川越未来の会、向井派、日本共産党。問い、使用料改定に至った理由は。答え、人口減少に伴う使用料収入の減少が見込まれる一方、施設の老朽化対応や耐震化の推進、建設コストの上昇、流域下水道維持管理負担金の値上げにより、公共下水道事業は令和7年度以降、純損失が見込まれる。必要な施設更新や適切な維持管理を行い、将来にわたって下水道サービスを提供するため、改定の必要があると判断した。問い、使用料水準は他の中核市と比較してどうなのか。答え、1ヶ月あたり20立方メートルを使用した場合で、現行は高い方から全62市中62番目、改定後は47番目となる見込みである。問い、今回の改定は使用者の負担増を伴うが、使用者の生活の安心安全安定につながるどのような効果が期待できるのか。答え、下水道施設の老朽化への対応や耐震化を行うために必要な財源を確保し、計画的に施設の修繕や更新を実施できるという効果が期待される。これにより、安全で安心な下水道サービスを継続して提供することができる。今後も官民連携や新技術の活用などの取り組みを推進することにより、引き続き効率的な事業運営に努めていく。問い、審議会で特に重視された論点は何か。答え、将来にわたり安全で安心な下水道サービスを提供するために基本料金を引き上げることとしたが、少量使用者への影響に鑑み、引き上げの程度や基本料金と重量料金のバランスをどのように設定するかが主な論点となった。問い、平均改定率が 38.1% と大幅な引き上げとなった理由は。答え、令和9年度から11年度の3年間平均で、老朽化対策等の費用を賄うために、およそ44億円の使用料収入が必要であるのに対し、現行使用料の収入見込み額はおよそ32億円で、不足額およそ12億円を補うために、38.1% の改定が必要となった。問い、下水道使用料の値上げにあたり、減免等を検討したのか。答え、重量料金の最小区分の単価の改定率を抑えているため、受益者負担の原則に基づき、減免等は行わないこととした。問い、支払いが困難となった場合の相談窓口は。答え、川越駅西口にある水の窓口、川越市上下水道料金センターで受け付けている。問い、 値上げについてどう使用者に理解を求めていくのか。答え、これまでも市ホームページや上下水道局頼りにおいて情報発信を行ってきたが、引き続き様々な手段を用いて理解を得られるよう周知に努めていく。問い、今回の大幅な値上げは物価高騰や社会保障費の負担増で苦しむ市民への影響が大きいことが懸念されるが、どのように考えるのか。答え、今回の下水道使用料の改定は、使用者に大きな負担を求めることになるものと十分に認識している。公共下水道は市民生活の基盤を支える重要なインフラ施設であり、老朽化の進行や人口減少に伴う使用料収入の減少が見込まれる中、将来にわたって安全で安心な下水道サービスを提供する上で、使用料の改定は必要なものと考えている。一層の経営の効率化に努めていくので理解願いたい。議案第16号、学校部活動地域連携地域移行推進基金条例の一部改正。質疑をした会派名、はつかり自由政令会。問い、直営地域クラブ等の活動はどのようなものか。答え、直営地域クラブ活動は、市と教育委員会が現行の中学校部活動を地域クラブ活動化する形で設置し運営するものであり、認定地域クラブ活動は地域のクラブチーム等で市から認定を受けた地域クラブ活動である。問い、地域クラブ活動に必要な用具等の確保は？答え、原則として受益者負担となるが、例えば楽器等の新調や修繕を行う際には、学校備品の使用や受益者負担のあり方について検討し、活動する環境を整備していきたいと考えている。議案第17号、荒宿町一丁目広場の指定管理者の指定。質疑をした会派名、公明党。問い、指定管理者候補者を評価したポイントは何か。答え、候補者が評価された点として、広場を育てる会の設立運営の提案、自主事業による本市にこれまでになかった新たな公園の活用の提案のほか、安定した経営状況や防災面での協力、管理経費縮減の提案等がある。問い、指定管理者の業務実施の確認をどのように行うのか。答え、指定管理者が提出する報告書や市との定期会議で確認するほか、必要に応じて臨時にモニタリングを実施することにより、業務内容の適正な履行を確保するとともに、利用者サービスの質の維持向上に努める。議案第18号、包括外部監査契約。質疑をした会派名、川越市政会。問い、包括外部監査制度の目的は？答え、自治体の財務事務の執行や経営に関し、住民の福祉の増進、最小の経費で最大の効果などの達成を目的とする。問い、包括外部監査人候補者の監査の視点は？答え、限られた財源の中で行政サービスの質を維持向上させる改善提案型監査の考え方で実施する方針である。問い、包括外部監査人を弁護士とすることは検討したのか。答え、弁護士は法令に基づく監査や適法性などの視点の監査も期待できるが、財務事務により精通している公認会計士を包括外部監査人の資格として決定した。議案第19号、川越運動公園総合体育館メインアリーナ等空調設備整備工事請負契約。 質疑をした会派名、政策フォーラム。問い、総合体育館の空調に要する光熱費の負担の考え方は。答え、空調利用により増加する費用は受益者負担の観点から施設利用者にも一定程度の負担を求めていく必要があると認識している。使用量の設定に関しては公平性が損なわれないよう徴収方法を検討していきたい。問い、総合体育館の省エネルギー化を今後どう取り組むのか。答え、大規模なスポーツ施設では一般にエネルギー消費が大きくなるため、環境負荷を低減させる取り組みが重要と考えている。施設の省エネルギー化に向けて対応に要する費用や効果等調査研究を行っていきたい。